時折このように説教しておりますと、多くではありませんが、その必ず居眠りをする方がいらっしゃいます。まあ、不思議なことに、まあ、説教が終わり、お祈りしますとしますと、もうそこで目を覚まされる方がいますが、そこである牧師先生は、その説教中にその人々を起こそうとして、まあ、講談を、まあ、拳で強くご覧に叩いたり、また突然大きな声を出すこともあります。それでもうまくいかないときには、今日の箇所から説教するわけなんですね。今日の箇所は、その礼拝中に居眠りをして、まあ、その窓辺から落ちて命を落としてしまった人の物語であります。このエウティコが生き返った出来事というものは、そのトロアスという町で起こりました。まあ、使徒パウロがその第三次宣教旅行が続いていた時のことであります。パウロと同じ歩みをしていた人々は、その先にトロアスへ向かい、後からパウロが合流して共に礼拝を捧げました。その御言葉を教える様子が今日の箇所に記されております。6節から7節の御言葉を見ますと、私たちは徐行祭の後、ピリピから船出し、5日でトロアスに来て彼らと落ち合い、7日間そこに滞在した。週の初めの日、私たちがパンを割くために集まっていると、パウロは翌日出発する予定で人々に話をしたが、その話は夜中まで続いた。ここの七節の週の初めの日にパンを割くために集まりました。これは単に食事をするために集まったという意味ではありません。その生産を意味する内容なんですね、生産。すなわち彼らは礼拝を共に捧げるために集まっておりました。まあ、その礼拝が夜中まで続いたと聖書は語っております。実際にその後の箇所を読みますと、彼らはほぼその夜を徹夜して、まあ、過ごしたことがよくわかります。まあ、当時の社会において週の初めの日というものは、その汗を流して働く平日でありました。港町であったトロアスの教会員たちも、まあ、その多くが朝から晩まで骨身を削って働く労働者であったはず。彼らはその疲れ果てた体を引きずって夜に集まり、深い夜が来るまで礼拝を捧げていました。まあ、現代のその日本の社会を生きる私たちにとっても、この主日の礼拝を守ることは決して容易ではありません。まあ、一週間の激しい働きを終え、心も体も疲れ果てたまま、この席に座っておられる方もいらっしゃるでしょう。しかし、そのようにしてでも主の御前に出たいというその切実な思い、それこそが主を慕い求める誠の礼拝者の姿ではないでしょうか。礼拝とは単なる義務ではありません。疲れ果てた私たちが、主の温かいその霊的臨在の深みへと入り、誠の安らぎとその命を得る喜びの時なのであります。私たちの霊的な状態は、この礼拝の場に最も正直に現れることであります。どうか私たちの間にも、この主を慕い求めるこの純粋な思いが豊かに与えられますように。いかなる忙しさや疲れの中にあっても、主と出会うこの礼拝の場を何よりも大切に守り抜く私たちでありますように。続く8節から9節の御言葉を見ますと、 私たちが集まっていた会場の部屋にはたくさんの灯火がついていた。エウティコという青年が窓に腰をかけていたが、パオロの話が長々と続いたので、まあ、ひどく眠気を催し、眠りこけて3階から下に落ちてしまった。起こしてみるともう死んでいた。その熱心に礼拝を捧げる一人の青年がいました。エフティコという人だったんですが、彼は仕事を終えてその礼拝に行きましたが、人が多すぎて、まあ、座る席がなかった。そこで3階へと上がりましたが、そこにも席がありませんでした。ですから少し開いたその窓枠のところに腰をかけたことでしょう。まあ、そのような不便さを背負ってでも礼拝を熱心に捧げていました。しかしパウロが休むことなく説教を続けたため、まあ、彼をうとうとし始めた。そして深く眠り込んでしまいました。そこから落ちて命を落としたと聖書は語っております。医師であり、また使徒言語録の著者でもあるルカは、彼が命を落としてしまった事実をはっきりと記しております。ここで命を落としたというそのギリシャ語ネクロスという言葉は、その気絶したとか、まあ、単純にちょっと気を失ったという意味ではありません。文字通りにその命を失ったというその状態を指す言葉であります。彼はその御言葉を聞くために疲れた体で礼拝を捧げていました。それなのにこのような痛ましい出来事が起きてしまいました。恵みが豊かにあおれていた礼拝の場がどうなってしまうことなのでしょうか。まあ、あっという間に深い悲しみに包まれてしまいました。まあ、これは単なるその事故ではなく、その教会のその交わり、その根本を揺るがし、その礼拝の恵みを奪い去ろうとする、その霊的な試練でもあったんですね。霊的な試練でもあった。そのような中で、パウロはどのように反応したのでしょうか。続く10節の御言葉を見ますと、パウロは降りていき、彼の上にかがみ込み、抱きかかえていった。騒ぐな、まだ生きている。彼を抱きかかえてとあります。この姿は私たちにとって決して耳慣れないものではありません。預言者エリアがそのサレプタのヤボベの息子を生き返らせるその場面があります。その時も同じように顔と顔を合わせ、その体を重ねるようにしてお祈りをしました。それで彼の命が生き返った。またその弟子であった預言者エリシャも同じなんですね。シュネムの女の息子を全く同じ方法で生き返らせたことがあります。パウロもまた同じようにそのエウティコを抱きかかえ切に祈ったことでしょう。そして騒ぐな、まだ生きていると語っております。騒ぐな、まだ生きている。皆さんどうでしょうか。今彼らの目の前の現実、その事実というものは明らかな彼の死でありました。医師であるそのルカが確認したように、すでにその息を引き取った状態でありました。しかしパウロは冷たくなったその体をの体温を感じながら、彼の息がしていないその状態を確認しながらも、 彼には命があると確信を持って語りました。その目に見えるその現実を彼は語ったのではありません。その私たちのその命の主権を持って治めておられるその神様に対するその揺るぎない信仰をその場で言い表したのであります。これこそがパウロが持っていたその冷静であり、その礼拝の誠の姿であります。目に見えるその絶望のただ中にあっても、どうすることもできないようなその状態、その環境にあったとしても、神様は私たちの信仰を通して、私たちの打ち砕かれた心を再び立ち上がらせてくださるのであります。その死んでいた魂を生き返らせ、その御業を起こしてくださるようにと、その深いご計画の中で全てを備えられていることなんですね。その導きを持って、そのご計画を持って、私たちの人生を導いておられる。その状況や環境、またその問題を全て導いておられます。しかし、ここで私たちに問われていることは何であるでしょうか。私たちに問われているもの。それは、私たちが神様に対するその信仰なんですね、信仰。私たちがどのような信仰を持って神様と向き合っているのか、どのような信仰を持ってその状況を見ているのか、どのような信仰を持ってその問題を解釈しているのか、それは私たちに問われていることであります。命がある、まだ生きていると、果たしてそのようなことが本当に起こるのかなと、そのように思うかもしれません。しかし、私たちが持っているその信仰を持って宣言し、私たちの信仰を神様の御前で言い表すとき、神様の驚くべき御業が私たちの信仰を通して現れると信じております。マルコに福音書16章17節から18節の御言葉を見ますと、信じる者には次のような印が伴う。彼らは私の名によって悪霊を追い出し、新しい言葉を語る。手で蛇をつかみ、また毒を飲んでも決して害を受けず、病人に手を置けば治る。ここで語られている印というものは、その単なるその不思議な、その何か魔術のようなものではありません。その命を脅かすような、その霊的な攻撃。私たち存在そのものを揺さぶるような、その敵の攻撃や、その絶望という、その名の毒が、私たちの魂を脅かしたとしても、その誠の信仰を持つ者には決してその者は害を受けず、その問題、その状況、その環境に打ち勝つことのできる力が与えられるという神様の約束であります。神様は私たち一人一人にこの生きた信仰の賜物を与えてくださいますように。その時、私たちが祈りの手を持って臨時のために祈る時、その深い絶望の中にいた人が慰め受け、聖霊の導きによって語った私たちの癒しの言葉によって、その落ち込んでいる人々に新しいその希望を与えることができる。ただ漠然と本当に神様はまあおられるだろうと、まあ祈りを聞いてくださってもいいし、まあ聞いてくださらなくてもいい、まあどうなるのかわからないけれども、まあとりあえず祈ってみますという、まあそのような信仰ではないんですね。まさに今日、神様が私たちに求めておられるのは、神様に対するその信仰を持って、 神様はこの祈りを必ず実を結んでくださることを信じて祈る私たちの信仰の姿勢であります。また聖霊なる神様がこの礼拝を通してその信仰を再び与えてくださることを切に願う次第であります。またこの場面でパオロが確信を持って騒ぐな、まだ彼は生きていると語ったこの御言葉は、そのイエス・キリストのその十字架、そしてまたその復活を意味する言葉であります。イエス・キリストが歩まれた十字架、また再び与えられるその永遠の命を意味する言葉。しかしこの言葉は単なる教理ではありません。このエフティコというその青年に起きた出来事を使徒パオロが御言葉を語る中で起こされたその理由というものは一体何であるんでしょうか。パオロが御言葉を語る上でこの印が与えられている理由、彼が伝えていたその十字架とイエス・キリストの復活が御言葉を聞いている人々の目の前で実際に体験されるためでありました。それはただの教理ではなく、私たち一人一人に起こされる神様の尊い御業であることを述べ伝えるためであったんですね。そのことを通して人々が本当に神様は生きている、そのことを味わうためでありました。これこそがこの御言葉の持つ意味であります。今日も私たちが共に集い、神様の皆を賛美し、また御言葉を聞き礼拝を捧げる中で、神様は私たち一人一人の魂を再び生かしてくださるのであります。そのような復活の御業を私たちに施したいと神様は望んでおられるんですね。この礼拝の場において私たちが神様の十字架の愛とその復活の御業を体験することを主は願っておられる。その御言葉が私たちを回復させ癒してくださることを神様は望んでおられることなんですね。ですから私たちが礼拝を捧げるときに、どうしてただ居眠りをしながら神様に礼拝を捧げることができるのでしょうか。どうして毎回捧げるようなただ形式的な礼拝にすることができるのでしょうか。十字架と復活というものはその教理の本の中にある、何かその閉じ込められた死んだ文字ではありません。まさに今ここに私たちが共に集い神様を礼拝するこの場に、この礼拝のただ中で私たちの固くなな心を生かす現実の出来事でなければなりません。しかし一方で私たちが信仰生活を送る中で、ともすると落ちやすいことがあります。それは私たちの信仰の焦点というものが、私たちの視線がとどまるところが、このような目に見えるその奇跡や、その問題の解決にばかり向けられやすいという点なんですね。奇跡が起これば、そこに、真実なものがあり、それだけが神様が尊く働いていると、そのように考えてしまう、そのようなことであります。かつてそのピューリタンの偉大な神学者であったジョン・オーウェンという方はこのように語りました。 聖霊の御業は起こるが、聖霊なる神様はその人のうちに住まわれないこともある。この言葉はどういう意味なのでしょうか。私たちの人生において、また信仰の歩みをする上で、その奇跡や問題の解決を体験することもあります。しかしそのような御業を体験する中にあっても、自分が誠の聖霊の人ではない可能性もあるという意味なんですね。イエス様もこのように同じようなことをおっしゃいました。マタイの福音書7章22節から23節の御言葉を見ますと、かの日には大勢の者が私に主よ主よ、私たちは皆によって預言し、皆によって悪霊を追い出し、皆によって奇跡をいろいろ行ったではありませんかと言うであろう。その時私はきっぱりとこう言おう。あなたたちのことは全然知らない。不法を働く者ども、私から離れ去れと。主の御名によって預言し、主の御名によって悪霊を追い出し、主の御名によって多くの奇跡を行った人々に向かって、イエス様、私はあなたのことを知らない。そのようにおっしゃいました。もちろんその誠の聖霊の人のうちには聖霊の御業があります。私たちが真実に信仰を持って語るとき、神様はそのような力を施してくださいます。そのような力を与えてくださるんですね。しかしその目に見える奇跡が起きない状況の中にあっても、目に見えるようなその印、その奇跡がない状況にあっても、なお聖霊なる神様は私たちと共に働いておられます。私たちが考え、また期待している以上のその御業を、より大きなご計画の中で神様は確かに導いておられることなんですね。皆さん、その目に見える奇跡よりもさらに驚くべき、その聖霊の御業とはないであるんでしょうか。それは罪によって死んでいた私たちの魂が生き返ったことなんですね。イエス・キリストを信じるその信仰によって永遠の命、誠の喜び、その復活の希望が私たちに与えられていることであります。それが誠の礼拝者として作り変えられていく私たちの誠の恵み、その成果の恵みであります。続く11節の御言葉を見ますと、そしてまた上に行ってパンを裂いて食べ、夜明けまで長い間話し続けてから出発した。その驚くべき出来事を目の当たりにした後、人々はどうしたのでしょうか。まあ大いに喜んで、いや、こんな奇跡がありましたと、そのように外に飛び出していったのではありません。そのパウロは再び上の階へ上がって、まあ、中断されていたその礼拝を静かに続けたのであります。礼拝の中で御言葉が語ることを続けた。そのパンを裂いて共に食べ、その恵みあふれる交わりの時を共に持ったのであります。そして夜が明けるまで御言葉を語り続けた。このことこそが誠の復活の霊性を体験した人々の姿であります。その目に見える出来事そのものに心を奪われるのではありません。 目に見えるものに心を奪われることなく、恵みを与えてくださった神様だけをただ見上げることであります。そしてより深く御言葉の交わりへと入っていきました。奇跡を体験し、いろんなことを味わい、もうこれで十分だ、もう私は全部知っている、そうではなく、その奇跡を体験していってもなお恵みの御座へ、御言葉の深みへと、ただただ謙遜に御言葉の中へ入っていったのであります。またただそこにとどまることではなく、さらに深く主を慕い求めるようになりました。続く十二節の御言葉を見ますと、人々は生き返った青年を連れて帰り、大いに慰められた。まあ、ここで慰められたという言葉は、そのまあただ心が落ち着いたというその意味ではありません。その魂の深いところから力を得て大きく励まされたという意味を持っているんですね。神様の恵みに満たされて大いに喜んだ。その死から命へと移される神様の御業を体験した人々、彼らの心に決して揺らぐことのない確かな信仰が与えられました。愛する皆様、私たちはこの礼拝を通してこのような天の慰めと力を味わっておられるのでしょうか。日々の生活の中で私たちはひどく疲れ果て倒れてしまうことがあります。まるでこのエプティコが窓辺から落ちてしまったかのように、深い絶望の中に沈み、心がすっかり冷え切ってしまうこともあるでしょう。しかし私たちが御言葉の前に静かに主を見上げ、十字架を見上げるとき、そこに私たちを温かく抱きかかえてくださるイエス・キリストの御手があります。サブナと、まだ生きていると、主はそのように語りかけてくださいます。どうか私たちの信仰の歩みが、そのような誠の礼拝者となることができますように。また霊と真理と思って心を尽くして礼拝を捧げる私たちでありますように。神様は今この時もそのような礼拝者を求めておられます。私たちが神様を慕い求めるその心、またその信仰を通して私たちの周りの方々が、私たちの家族が、私たちを通して神様の愛と恵みを味わい、主の深いその喜びと感謝へと導かれていくことを信じて共に祈って歩むことができますように。ではお祈りいたします。愛と恵みに感謝の神様、今日も私たちを恵みの場所、礼拝の場所へと招いてくださったことを心から感謝いたします。一週間の激しい歩みの中で私たちは疲れ果て、心も体もすっかり重くなってしまうことがあります。 まるで窓から落ちてしまったヘフティコのように深い絶望や悲しみに沈んでしまうこともあります。しかし主よ、今日十字架と復活の御言葉を通して死んでいた私たちの魂に再び命の息を吹き込んでくださったことを感謝いたします。騒ぐな、また生きていると、そのように語りかけてくださるイエス・キリストの御言葉を聞き従うことができますように。また私たちの冷え切った心が誠の礼拝を通して力強く生き返りますように。そしてただ自分一人の恵みにとどまるのではなく、大いなる喜びを持って周りの方々にもお仕えしていくことができますように。どうか私たちをキリストの命を分かち合うものへと新しく作り変えてください。春日井教会の捧げる礼拝がどのような時においても主の豊かな霊的臨在に満たされ、命と回復が溢れる恵みの場所となりますように。すべての恵みに感謝し、主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。